山崎忠の西播磨の山城。山城から少し離れますけれども、江戸幕府の反乱軍幹部から明治政府に仕えました上郡出身の大鳥圭助のお話です。先に佐用町野井野に陣屋があった三日月藩の光月に生まれた幕末の志士立石孫一郎について述べました。長州に走り、第二騎兵隊からの脱走兵士らと、倒幕運動を繰り広げたものの、志半ばで殺害された孫一郎とはですね、逆の立場となりました。今回の主役、大鳥圭助も同じ千種川流域で育ちました。大鳥は現在の上郡町いわきの医者の家に生まれました。岡山県備前市の静谷学校で学びまして、蘭方医の助手となって、大阪の尾形公庵の適塾で、蘭学と西洋医学を習得して江戸に出ます。やがて西洋式兵学とかですね、写真術も収めまして、勝海舟の知遇を得て、ジョン万次郎から直接英語を学んだりしました。上郡が1769年以降、尼崎藩の飛び師となっていたことで、25歳で大鳥は藩士に取り立てられまして、大砲の鋳造とかですね、砲台築造、さらに洋式兵制の伝授と調練などに実力を発揮していきます。博覧狂気ぶりが全国に轟きまして、噂を聞きつけた徳島藩への移籍を経て、33歳で幕臣となって、で歩兵奉行へと上り詰めます。改正所教授を兼務した頃に、二院制議会の採用を幕府に権限している先見性は注目に値すると思います。ただし鳥羽伏見の戦いで敗れ窮地に立った幕府の育成を決める江戸城の表情ではですね、榎本武彰とともに、戦いの継続を強硬に主張しまして幕府と決別しました。戊辰戦争では榎本の海軍に対しまして、大鳥は陸戦隊として関東から北海道へと軍を進めます。東北戦線では大鳥のふるさとに近い三日月藩の兵士が新政府軍として参戦していたのは歴史の皮肉でしょうか。武器弾薬が次々と補給される新政府軍に対しまして、大鳥らの幕府反乱軍には補給が十分に受けられなかった上、頼みとしました大羽越列藩同盟の勢いが徐々に薄れていきまして、やがてはですね、体制が新政府への恭順に流れまして、最後に会津藩だけが残りました。結局、函館五稜郭の戦いの末、降伏した旧幕府軍の将兵は、ほとんどが後に釈放されました。榎本ら7人の幹部は投獄されましたが、明治5年1月、特赦によりまして出国しました。新政府は大鳥の能力を高く買いまして、欧米各国を歴訪させて、技術官僚として殖産工業政策に当たらせました。大鳥は工作局長時代、官営工場を統括しまして、セメントやガラス、造船、紡績などのモデル事業を推進するなど、インフラの開発のほか、水利や、それからダム技術の紹介などに努めまして、期待に応えました。外交官に転じて、中清国特命全権公使などを務めまして、日清戦争直前の困難な外交交渉に当たりました。帰国後、枢密顧問官となり男爵を授けられました。